あ、席は戻ります。じゃあ席に戻りながら、いくつか香織ちゃんからアナウンスがあるので、動きながらで大丈夫です。
私から、リマインドの来年のスケジュールの予定2つあります。
So there's some two reminders for next year.
リーダーの方にはこの前メールも流したと思うんですけれども、
So we emailed the leaders
来
last
年
week.
の4月の頭に、エビネーションジャパンの、大事なイベントが2つあります。
So in April, we're going to have two major events for every nation, Japan.
4月の8日の土曜日、
April 8th, Saturday.
まあ、多分午前中11時ぐらいから夕方までラジアントホールで。
From 11 to 5, we're going to have an event at Radiant Hall.
ENJ 全体での、リーダー会を、開催予定です。
So we're going to have an ENJ leaders meeting.
なので、皆さん予定に書き込んでおいてください。
So please mark it in your calendars.
で、この時期に、世界中のエビネーションの、さまざまな先生方が来日されるので、普段なかなか、直接お話を伺えない先生方からいろんなことを聞ける、すごく貴重な機会になると思います。
So many pastors from all over the world will come. So, we have the opportunity to, fellowship with them. So it's going to be great.
はい、詳細とか中身は、また追って連絡します。
So the details we're going to, email you later.
で、2つ目がその翌日の ENJ 大会、ENJ カンファレンス。
And the next day will be the ENJ conference.
館内ホール、この前の30周年の礼拝やった館内ホールで、多分11時半ぐらいから夕方まで、夕方5時ごろまでやります。
So just like we had the 30th anniversary, we're going to have it at the Kannai Hall from 11:30 to 5.
これはリーダーの皆さんだけではなくて、スモールグループメンバーとか教会員全体の、イベントになります。
So this is not just for the
礼拝
leaders,
です
for all the members and everybody.
ね。 はい、なので、この ENJ カンファレンスの方はスモールグループメンバーの方にも今からスケジュール開けておいてねとリマインドしておいてください。
So please remind your members at this point to leave the state open.
はい、私からは以上です。
That's it from me.
これから次の、セッションに入りたいと思
We'll
います。
start the next session.
次のセッションは教える、Chapter 4です。
The next session is chapter 4. It's on instruction.
じゃあ、聖書の箇所、一番上の聖書の箇所をみんな一緒に読みたいと思います。
So let's read the Japanese verse together.
3、はい。
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものなん
です。はい、素晴らしいです。はい、教えるの土台は変わらない、また絶対に偽りのない神の御言葉ですと書いてあります。
And it says God's unchanging and infallible word
is the basis for instruction.
Sorry, it's the basis. Yes.
はい。で、これから見ていくセクションは、この体のパーツ、さっきの一番最初のチャプターにあったと思うんですけども、体の頭の部分を一緒に見ていきます。で、私スライドないのでつけてて大丈夫です。すいません。
Now we're going to look at the head part of the pictures that we saw earlier.
はい。で、一番最初にこの、教え、一番、は教えです。
And number one is teaching.
で、神様のこの真理を私たち知ることによって必要な教えがすべて聖書の中に与えられています。
And we can know everything that we need to know about the truth in the Bible.
はい、じゃあ一番は教え。教えることは情報を伝達することであり、同時に神学や教義を理解することでもあります。
So teaching involves transferring information as well as understanding doctrine and theology.
私たちの思いは神の御言葉の理解を深めることによって新しく改革されます。
Our minds are renewed and transformed as we go deeper in our understanding of God's word.
で、この教えるっていうのは4つのポイント、教えは何でしょうかっていう4つのポイントがあるんですけども、これを歯を通して見ていきたいと思います。
And there are four points about teaching, and we're going to look at them using
Teeth,
yes, teeth. Dentistry. あの今あのケーナをあの育てていく中で今すごい言われるのが歯をチェックしてますか、歯磨きしてますかっていうのを見ています。
And now, of course, we're raising Kayla up, and oftentimes people tell me, are you taking care of her teeth?
で、今保健所からのパンフレットを見ながら、昨日の夜この準備もしてたので、すごい重なっちゃって、あのシェアしていきたいと思います。
保健所？
From the health office.
So I was given these instructions from the health office regarding these teething stage of babies. So I was preparing for this last night.At the same time, looking at this instruction, so they're overlapping.
はい、なので一番の教えは歯磨きみたいな感じです。
So the first, number one teaching is almost like, brushing your teeth.
まず、あ、ここに歯がある。私この歯磨きを使ってこうすればいいんだっていう知識がないと歯磨きしません。
So you first need to know that you have teeth and it's right here and you need to brush them to take care of them.
そんなに深いことじゃないんですけども。
It's not deep.
でもまずそこに歯があるっていう理解がないとダメですね。
But there needs to be this understanding in the beginning that you have teeth.
なので私たちこのクリスチャンになったばっかりの人たち弟子作りしているときにあなたには歯があるんだよっていうもうベーシックなところから教えます。
So when we first start teaching the new Christians, we need to first let them know that they have teeth.
例えばイエス様とは誰なのかワンツーワンだったりパープルブックだったりそのようなツールを使って本当に基礎的なことを私たちは教えます。
So for example, that will be like who is Jesus? And we use things like the purple book and one to one.
はい、で2番は戒めです。
And number two is reproof.
戒めることは彼らに罪を示し悔い改めに導くことです。
Reproofing is showing people the sin that they are in to bring them to repentance.
人生の中で正しくないところを表に出すとこです。
It is exposing what is not right in their lives.
はい、で、これは歯に例えると虫歯です。
And, turning this into, the teeth issue, this will be the cavities.
虫歯があるとそれをちゃんと表に出さないとでちゃんとウィーンってやらないとどんどんどんどん自分の歯が虫歯められて大変なことになります。
So when you have cavities, you first need to identify that you do have cavities and you need to do something about it. Otherwise, it just goes deeper and deeper.
で霊的な面にも同じです。
And same can be said spiritually.
私たちちゃんとここおかしいよってこの歯黒くなってるよ腐ってるよって言ってあげないと気づかない場合があります。
And there are times when we need to point out at other people that you have cavity, your tooth is rotting and it's turning black.
臭いよとか
It's smelling.
自分だけの痛みだけじゃなくて周りにも影響することなんだよっていうのに気づかない人もいます。
And it's something that affects not only that person, but the people around them.
で、これ、最終的な目標、なんでこれを言うのかっていうのは、最終的な目標は悔い改め、その人が癒されるためです。
And we say these things so that this person will be led to repentance.
はい。じゃあ3番は矯正です。
And the third, part is correction.
で、矯正は、とは人々が神の前に正しく生きるために正しい回復させることです。
Correction is rectifying and restoring and re-establishing people to live righteously before God.
でこの矯正は歯が虫歯をした後に正しい金歯だったりとかインプラントだったり正しいものを中に入れてあげることです。
So this is when you have implants or you have the new fillings and you have something better and proper in your teeth.
虫歯を削り取った後に正しいものを入れてあげないとただ穴が開いた状態が続いて大変なことになってしまいます。
When you have the cavities taken away and your tooth is being drilled, you need to put something better in the hole, otherwise it will just be a hole.
なのでこの人々を導くときに注意した後に正しい方向に向こうね、これ正しいものを入れようねっていうふうに励ましましょう。
So when we lead the people to repentance, then we need to also tell them about the truth and where to go next.
でここでちょっと一つ注意してほしいのは特に戒めと強制にあたって正しい心、正しい態度で行いましょう。
And something we need to be careful is、when we're doing the reproof and correction, we need to do this from a good heart.
愛の動機がすべてです。
It needs to be out of love.
自分のスモールグループの中でこの人調子悪いかな、見栄がちょっと傷ついちゃうからちょっとちゃんとしろよっていう動機ではなく、
Not correcting to make yourself look better.
またはなんかやらなきゃいけないから注意するんじゃなくて、
or correcting or reproving because you have to.
その人を本当に愛していて、この関係を大切にして、その人が一番ベストな人生が生きれるように注意します。
But we do it because we love that person and you want the best for them.
そして同時にその言い方も気をつけましょう。
And at the same time, let's be careful how we say this.
と私と妹、小さい時しつけられてた時、
When, myself and my little sister were being disciplined when we were younger,
私は親にやったらダメって言われて、ちょっと目をグッてやられただけでも号泣するタイプでした。ちょっとんってやられただけで。親に睨まれたが、
okay. So when we're growing up and my parents would say no, don't do that, and they would do this with their eyes, and even that was enough to make me cry.
でもすぐ言うこと聞いた、すっごいいい子でした。
So I was a good girl. I understood what they mean, and then I corrected myself.
ですが妹はお尻ペンペン何回されても全然痛くない、I don't care っていうタイプでした。
But my little sister, when, even when she was spanked, she wouldn't change. She wouldn't care.
痛みよりもう自分のやりたいことをやるっていうタイプの悪い子でしたね。
She was a bad girl. She would rather do what she wanted to do and get the spanking.
でまあそれいろいろ後で逆転したんですけど、But anyways, 言いたいポイントは人それぞれしつけの仕方だったり、この注意のされ方によって全然違う受け取り方だったり反応があります。
So what I want to say is, people vary their reaction to corrections. It varies from people to people.
なのでリーダーとして本当に聖霊様に頼りながら、どのような言葉を使うべきなのか、どのような言い方をするべきなのかっていうのを本当に見極めて、敏感に祈りながらやりましょう。
So as leaders, we need to discern what kind of words, what kind of correction would work for this person. We need to really ask that to the Holy Spirit.
で、ぜひコーチの人たちに相談しながら一緒に注意するといいと思います。
And it's good if you can bring this up with your coaches and consult how to go about doing this.
練習すれば練習するほど上手にできると思います。
And the more we do it, the better we become.
はい、最後4番目は英語だと training なんですけども、日本語は訓練です。
And number four is training.
これは歯の矯正みたいなもんです。
So training in righteousness. This is like getting braces.
正しい生き方をするためにその人をトレーニングしてあげることです。
You train the person so that this person will live the right way.
正しい discipline、訓練だったり、規律を持てるようにその人を整えてあげましょう。
So you prepare this person so that he or she will have the right discipline.
はい、じゃあ次のセクション、教えるの目標は何でしょうか。
So the next section is what are the goals of instruction?
はい、ここに書いてあるんですけども、教えるとは単なる情報の伝達や知的に同意することではありません。効果的な教えは御言葉の理解を深め、実行へとつなげます。
So it says instruction is more than just transfer of information or intellectual assent. Effective instruction leads to greater understanding and application of God's word.
はい、一番最初、一番は知識です。
So number one is knowledge.
とまずその知識がないと私たち何を自分の人生に適用するべきなのかもわかりません。
Unless we have the knowledge, we wouldn't know what we need to apply.
なのでこの知識がまず必要です。
So first we need the knowledge.
2番が、悟りまたは理解です。
And number two is understanding.
とこの悟りまた理解と知識の違いは、理解は知識は頭にあるものなんですけども、この頭にあるものが心に本当に落ちてるかどうかっていう違いです。
So the difference between understanding and knowledge is knowledge is something you have in your head, and when that becomes an understanding, it drops to your heart.
なので、その私たち知識はいっぱい与えることはできるんですけども、それが理解に落ちるまで本当にそれ聖霊が導いてくれるものだと思うので、祈りを伴う必要があると思います。
So this requires prayer because we can give a lot of knowledge to the person, but whether or not this knowledge drops to the heart as understanding, it requires the Holy Spirit.
で、一回この理解ができた、ああ、that's why we do this っていうのが分かったら、じゃあ次手に移ります。
And once the person understands, then we move to application.
はい、3番は実行また実践です。
So this heart moves to the hand part, which is number three, application.
このヤコブの箇所にありますが、また御言葉を実行する人になりなさいとあります。
And it says here in James, to be doers of the word.
ただ、多くの人はこの聖書を理解してたり、ワンツーワンとかもすごい上手に読めるけど、でもそれを実際に生きているかどうかっていうと、また別だと思います。
So somebody can be can have a lot of understanding and they do one to one great, but is that person living it out is a different story.
なのでこのアプリケーション実践に入るまでみんなを導いていけたらなと思います。
So it will be great if we can lead the person from knowledge understanding to application.
はい。じゃあ次のところを見たいんですけども、スモールグループリーダーの可能性のある人はどのようにして聖書的な教えを受けるのでしょうかとあります。
And next it says, how do potential small group leaders receive Bible instruction, biblical instruction?
で、効果的な環境はいろんな形をとると思います。
And there are a lot of effective environments.
例えばこの教えるっていうのは必ずしも1対1だったりスモールグループのセッティングじゃなくても大丈夫です。
For example, teaching does not always need to be just one-to-one or in a small group setting.
日曜日の礼拝、私たち毎週スコット先生から教えを受けてますし、
We're receiving the teaching from Pastor Scott every week at the service.
イクイッププラスのこの教えのセッティングもあれば、
And there's also the teaching setting at Equip Plus.
教会の中で推薦している本がいくつもあります。
Also, there are books that we recommend as church.
例えばウィキチャーチだったり、バウンダリーの本だったり、いろんなこの本があります。
For example, the Wiki Church book and the Boundaries book, there are a lot of books that we recommend you to read.
なので、そういうものもぜひ使って、教えの場に使えたらいいと思います。
So those are something we can bring up to these teaching settings.
で、イエス様は、一対一で教える時もあったんですけども、パウロはテモテ、手紙を通して教えてました。
So Jesus, there were times that he taught one-on-one,And also there's Paul who taught Timothy through his letters.
なのでこの教えるセッティングはいろいろあると思うんですけども、一番のこの教えを受ける場所は私はやっぱり聖書だと思います。
So there are many settings in teachings, but I believe the number one setting is the Bible.
で、この聖書から受け止められるようにデボーションのやり方をぜひスモールグループのメンバーに教えてあげるといいなと思います。
And it will be great if we can teach and instruct our small group members so that they can directly go to the Bible and be taught.
本当に当たり前のことなんですけども、デボーションさえできてたら、神様の御言葉を聞いて、それを実行すれば、私たち栄光から栄光へと変えられると信じてます。
So this is very basic, but as long as the person can have devotional time by themselves, they will receive the truth and they'll be changed from glory to glory.
で、いつも人にもちろん牧師先生だったらいろんな教えを通してもいいんですけども、最終的に一人ぼっちになってしまった時に自分で成長できるかどうかっていうのを蓄えてあげる必要があります。
And of course, the people can be taught from the pastors and leaders, but in the end, we need that person to be able to receive the teaching by themselves.
で、私たちもちろん、スモールグループの人たちに成長してほしいし、手を取って導くんですけども、最終的にはその人の成長するか成長しないかは、その人の責任です。
And of course, we want everybody in the small group to grow, and we will take their hands and lead them. But in the end, it's the responsibility of the individuals whether they grow or not.
いつかは自分で成長を選ぶ、または聖書を読む。私たちが、はい、これ読んで、これどうってやることはできません。
And there will come a time when they need to, they have to decide whether they will choose to grow or not. We can't always go to them and say, how about this, how about that, and feed them.
なので健康的な責任感も持ちつつ、同時に健康的ななんか重さ、自分のこの責任だっていうふうに取る必要もありません。
So we need to have this healthy responsibility, and not to burden ourselves too much.
で、もう一つちょっと付け加えたいことがあるんですけれども、いろんな教えが世界にあります。
There's something I want to add. There are many teachings in this world.
例えばポッドキャストでいろんな教会のメッセージを聞くこともできますし、
We can listen to many, messages through podcasts.
またいろんな神学の、考え方とかあります。
And there are many ways of thinking even in the theology.
素晴らしいものもいっぱいあるんですけども、
And there are of course many great things.
それを通して、それだけを聞いてしまうと、私たちの教会の価値観とはまた違うミッションを持った教会のものが自分の中に入っていきます。
But if that's all that the person listens to, then he or she will be fed with other missions that's not necessarily from this church.
で、彼らは彼らのミッション、神様から与えられてますし、私たちは私たちの教会のミッションがあるので、そこにズレが生じてしまうと、どんどん教会の、なんで教会はこのようなことをしていないんだ、なんでこんな考え方を持ってるんだっていう批判の目が入ってしまうことがあります。
And as churches, we have different missions from God. And if we start listening to all those different things, it's so easy for us to get into this position where we start judging and saying, why is this church doing this? Why is this church teaching like this?
なので、ポッドキャストを聞くこと悪いことじゃないと思うんですけども、本当にこの見極めながら選んで、コーチングの方と相談しながらとかしてみてください。
So it's good to listen to podcasts and messages from other churches, but we need to be wise and we need to discern, and sometimes you need to consult with your coaches to what to listen to and what not to.
で、私たちのエブリネーションの教会の中でも素晴らしいポッドキャストもあるので、ぜひ私たちの教会の中の、フィリピンの教会だったりアメリカの教会のポッドキャストを聞いてください。
And there are many great messages on podcasts within the Every Nation Church in the Philippines and in the USA. So there are many choices. So please listen to them as well.
はい、じゃあ今グループの中で質問を聞きたいと思うんですけども。
So within your group, we'd like to ask some questions.
一番最初の自分のスモールグループにいるリーダーの可能性のある人はどのような聖書的教えが必要ですか。
So the first question is, what biblical instruction do you think potential small group leaders in your group need more of?
またどのようにしたら神様の御言葉をより愛し学ぶことができるようになりますか。
And how can they be taught to love and study God's word more?
はい、じゃあとりあえずその2つの質問を話し合ってみてください。
So please talk about these two questions.
すいません、お話し中に一つちょっと付け加えたいことがあるんですけども、さっき言ってた教会のミッションについてなんですが、I said earlier about the church's mission.ですが、私たちどの教会、世界中の教会、どの教会でも同じミッションだと思います。
But I believe that all the churches all over the world, we have the same mission.
そのミッションは神様に栄光を返し弟子を作るっていうのはどの教会もそうだと信じてます。
And I believe that every church has the mission to make disciples and to preach the gospel.
ですが、教会によってそのメソッド、やり方が変わっていくと思います。
But each church has a different method.
例えばある教会はホームレスのミニストリーを通してそれをやるっていう人もいれば、
For example, one church may do it by ministering to the homeless.
またカウンセリングを通してとかそういういろんな教会があるんですけども、私たちの教会のやり方はこの世界宣教、教会開拓、そしてキャンパスミニストリーを通してだと思います。
But it may be through counseling, but our church is to do it by planting churches and campus ministries.
はい、なのでちょっとそれだけ付け加えたいです。で、私たちのやり方が一番じゃなくて、私たちは神様とパートナーをしてこのやり方をやっているっていうことです。
But I wanted to share this point that we're not the best, our method is not the best, but we are partnering with God and doing it together.
はい、以上です。
That's it.
すみません。
Right on. Thank you, Sarah, for an awesome teaching on teaching.
セラーの素晴らしい教えをありがとうございます。
Right now we're going to go into our next section, impartation.
次は与えるっていうセクションに入りたいと思います。
I remember the first day I stepped into a church in Hawaii.
私が初めてハワイの教会に足を踏み入れた日を覚えてます。
I was this prideful college student saying, I don't need God, I have it all together, so I'm just going to come here and just check out the church.
私は大学生でプライドがたくさんあって、まあ、ひとまず教会に行って、まあ、この神様という人を見てみようかなっていうそういう高慢の態度から入りました。
People were clapping their hands, jumping up and down and saying, what type of drugs are these people taking right now?
で、入ってみると人々は手をたたいていてジャンプしたりしていて、どんな麻薬を使ってるんだろうって。
But as the worship was finished and a message started to go, my thoughts just started to just really be thinking about God.
でそのワーシップの時間が終わって、そのメッセージの時間に入っていくと、自分の考えが少しずつ神様って一体誰なんだろうっていうふうに考え始めました。
And when the response started, my heart just started beating and tears just started coming down my face.
で最後メッセージの時間で、その応答の時間に入っていく ところにはもう自分の目からは涙が流れてました。
You see, that's the power of impartation. It goes beyond the mind, but straight to the heart.
それが与えるっていう力なんです。頭だけではなくて、本当にスッと心の中に入ってきて、感情を揺さぶるようなものが与えるっていうものなんです。
Let's read the scripture in Romans chapter 1, verse 11 to 12. Let's all stand up together.
皆さん一緒に立って、ローマ書の1章11節から12節を日本語で読みましょう。
せーの。
私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊のいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。
So as we look into the scripture, Apostle Paul writes his desire to see the disciplesin person so that he can impart faith and spiritual strength to the believers.
ここでパウロがテモテに言って、ローマの人たちに言っていたのは、もう切に一緒にいたい、共にいたいっていうこの切望の気持ちだったんです。
Have you ever been by a person or met with a person and you left after that meeting you felt so positive, so energetic because you met that person?
なんか誰かに会ったり、あるいはどこかのミーティングに行った時に、その後にすごく励まされた、あるいは力を感じたっていうような人を思い出せますか？
I don't know about you, but when I meet with Pastor Scott and you look into his deep blue eyes and his smiley face, you feel all these warm fuzzies inside, right?
私はスコット先生に会っている時、彼のこの綺麗な青い目を見ている時に、そしてまた温かいこのあったかい、なんかクマさんみたいなこのあったかい気持ちを感じます。
And it's that fatherly love that he imparts through that interaction.
もうその会話の中でもお父さんという父親の愛情は私は感じます。
And when you meet John or Skek and you interact with them, they're so passionate.
ジョナさんとスケック先生と一緒にとこのパッションがなんか伝わってきます。
I think it's the Latino and the Chinese inside of them, that's why.
ラテン系と中国系の血が騒いでると思います。
But every time I meet with them, I'm so fired up to reach disciples, reach people and make disciples.
でも彼らと一緒にいると、もうとにかく人にこの福音を伝えて、弟子を作っていきたいという気持ちに溢れてきます。
And you see, that's all connected with impartation.
今言った全ての話がこの与えるっていう意味なんです。
So let's define what is impartation.
では与えるというのは何でしょうか。
So as Sarah shared about instruction, instruction is about the head knowledge, understanding, and theology, but impartation deals with the heart.
先ほどセラも教えてたんですけども、教えというのは頭に対しての知識であったり、神学であったり、この理解っていうことなんですけれども、与えるっていうのは心に語りかけることなんです。
Next is this. While instruction does not require face-to-face interaction, impartation requires a close proximity and growing relationship.
この教えというのは実際に横にいなくても何かを通して教えることはできるんですけれども、この与えるっていうのはそばにいないと、また顔と顔を合わせて教えることが与えるって意味なんです。
I want you guys to do this. Grab out your wallet.
ちょっと財布を出してほしいんですけれども。
And if you have 1万円 or 100, if you have 1万円, I want you to give it to the person next to you.
例えばもし財布の中に福沢諭吉が入っていたら、福沢諭吉を横の人にあげてください。
If you have another 1万, I want you to give it to the next person.
もしもう一枚あったら、その次の人にもあげてください。
Thank you. This will be a special offering for my new house that I'm going to buy later on.
これから新築の家買うのでありがとうございます。
But the point is that, oh, please give back the money.
お金返してください。
We don't want people to go back to Victory Weekend again.
これまたビクトリーウィーケンドに行くような傷が負わないように祈ります。
Well, the point is this. You can't give what you don't have.
ポイントというのは、自分が持っていないものを人にあげることはできませんよね。
And many times we're trying to impart something to our disciples or small group members that we don't possess or doing ourselves.
その人に弟子であったり、人に渡すときっていうのは、自分が持っていなければ何も与えるものはないんです。
You see, if I'm talking about evangelism, but yet I'm not doing it myself, there's no weight to it when I'm trying to impart it to someone else.
例えば、伝道ということを誰かに与える、教えようとしていても、自分が伝道していなかったら、その言葉っていうのはとても軽い言葉になってしまいます。
So why do I get excited when I'm around John and around Skek about evangelism and discipleship? It's because they're doing it every single day with a passion.
そのジョナさんとスケック先生と話していると、そのパッション、伝道に対するパッションと弟子作りに対するパッションを感じるのは、毎日彼らがそれを行っているからです。
See, when you look at the life of Jesus, he invited his disciples to be with him.
イエス様が弟子たちを招いたとき、招いたのは一緒に共にいようって言ったことなんです。
Not only did he model their principles he taught, but he also imparted his very life to them.
ただ教えるだけでなく、イエス様は自分の人生を弟子たちに与えたんです。
Can you imagine that walking and spending every single day from morning to night with Jesus?
ちょっと想像してみてください。イエス様と朝から夜まで一緒に歩いてみる。
That your time with him and you've seen his teachings, you've seen him heal the sick, heal the blind, heal the demons and so forth.
イエス様がいろんな奇跡を起こして、盲目の人には視力を与え、また耳が聞こえなかった人たちは耳が開かれて。
See, Jesus spent 3 years with his disciples, sharing every aspect of his life with them.
イエス様は3年間この世にいて、毎秒弟子たちと一緒にいたんです。
And because they had been with Jesus, as Scripture says, their lives were forever changed.
御言葉に書いてあるように、弟子たちはイエス様と共にいたので、人生が変わったと書いてあります。
Is the people around you, are their lives, is their thinking changing because of Jesus inside of you, or what you're imparting?
皆さんと一緒にいるメンバーの方々、あるいはアウトリーチしている方々、彼らの人生は皆さんの中にいるイエス様を通して変えられていますか?
It says in Acts chapter 4 verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus.
使徒の4章13節に書いてあるように、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見て、 また2人が無学普通の人であることを知って驚いたと書いてあります。
You see, I had someone model Jesus for me in my young Christian life.
私がクリスチャンになりたての時にこの方が私にいろんなことを教えてくれました。
This guy, his name is Alfredo Canencia. He's a pastor in Hawaii.
彼はハワイの牧師でミスター・アルフレードと言います。
And when I was a young Christian, this pastor was chasing me around saying, Hey, let's meet champ. He'll say that all the time. Let's meet champ.
私が救われた頃すぐに彼が言ってきたのはチャンピオン会おうぜ、チャンピオン会おうぜってよく言ってきました。
He was about 150 centimeters tall, but he was like a famous basketball player or coach, and like, this guy's not a basketball player.
彼は身長150センチぐらいのバスケットボールの選手であり、またコーチであるって聞いたんですけれども、彼を見てそういうふうなことは感じなかったです。
And for 3 months, I dodged this guy and said, Oh, I have plans, sorry, I can't make it. But he said, Come on, champ, let's meet.
3ヶ月間私のことを、チャンピオン一緒に遊ぼうぜ、一緒に会おうぜって言っても、自分は彼を避けました。
So I finally said yes, and it was the best decision I made.
でも3ヶ月の最後に私はついに彼の誘いを受けて分かりました。一緒に会いましょうって言いました。
And the reason why is because this man walked me through life and imparted so much passion inside of my heart.
彼は私と人生を共に歩んでくれて、いろんなことを心に語りかけてくれました。
I remember he tricked me. Actually, he helped me come into a mission trip.In the Philippines.
今考えてみるとある意味騙されたのかもしれませんけど、誘ってくれたのが自分がフィリピンへの宣教旅行に招待してくれたんです。
And I had a room with this guy for 2 weeks. I said, oh, that's pretty good. I'm going to enjoy this.
で、2週間彼と共に部屋をシェアしたんです。
But this guy is notorious. He's known as Noah's Ark, and I'll explain why.
彼はノアの箱舟として知られているのを後で説明します。
Because when he snores, he makes all different types of animals in Noah's Ark.
なぜなら彼がいびきをするとき、いろんな動物のいびきの音を出してくれるんです。
And for 2 weeks, I had to endure that every single day.
2週間毎日毎晩彼はいびきをかいてました。
And every morning at 5 a.m. At 5 a.m. on the dot, he would start praying in tongues.
で、朝の5時になると、5時きっかりに異言で祈り始めるんです。
I mean, this is a public place. Once you go outside, I'm trying to sleep. It's 5 a.m. I haven't woke up in 5 a.m. since high school time.
これは相部屋なのに、朝5時になんでこんな祈りをしているんだ、うるさいなって思いました。
He would just start praying in tongues, like really soft, and he would get really like, what about? La da 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 da. I'm trying to sleep. I'm like, what's going on?
自分は寝ようとしているのに異言で、ちょっとソフトに祈ったり、いきなり大きな声で祈ったりして、もう自分はこの人何なんだって思いました。
And he would come up to my bed and on purpose and start praying tongues in my ear to wake me up and start praying with him.
で、自分を起こすためにも耳元で異言で祈ってくるんです。
But I saw the good and the bad of this person.
で、この人の良いとこも悪いとこも全部見ました。
Every stranger he met, he would always talk about Jesus.
知らない人、どんな人に対しても彼はこの福音を伝えました。
I saw him when he got angry, when he was hungry, we call it hangry.
その切れた時もお腹が空いている時もそんな状況も見ました。
The point is, we did life together every single day.
ポイントは毎日彼と一緒に人生を歩んだんです。
And every time that I met with him, despite if I didn't want to do it, at the end of the meeting, I realized this person loved me.
で、彼と一緒に時間を過ごす中ですごく分かったのは、彼は私を愛してくれていると。
And the man that I am today is because what he imparted to me for years on years on end.
今日私がここに立っているのは、このミスター・アルフレードがいろんなことを私に心に与えてくれたからです。
See, that's the power of impartation that you have for your members and your small group people.
それが皆さんが持っている自分のメンバーであったり、今アウトリーチしている人たちに対しての与えるっていう力なんです。
Next is this impartation also happens to the laying on of hands.
この与えるというのは、安守、手を置いて与えることができます。
In Hebrews it says this, Therefore let us leave the elementary teachings about Christ and go into maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death. And of faith God instructs about baptism and the laying of hands, the resurrection of the dead and eternal judgment.
ヘブルの6章1節から2節、ページ22です。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。
So what are the goals of impartation?
なので、この与えるの目標は何でしょうか。
There are three of them.
3つあります。
The first one is spiritual gifts.
1 つ目は霊的賜物です。
You see, impartation is about not about leaders giving their gifts to others. Rather, it's about identifying what the Holy Spirit has already deposited that is latent with each and every person.
この与えるというものはリーダーが彼らに賜物を与えるのではなくて、神様がすでに彼らに与えたこの賜物を見つけてあげるのが私たちの役割なんです。
So as you look within your group members, what makes them tick? What are their passions? What do they love? What are their spiritual gifts that are inside them?
自分のグループ、スモールグループのメンバーを考えてみると、彼らの強み、彼らの弱み、彼らの情熱っていうのはどういうところにあるのか、また霊的な賜物はどこにあるのか考えてみてください。
And as you look in the parables of the talents and gifts, we don't want to just hide it, but we want to use it to honor and glorify God.
このイエス様の例え話でもあったんですけれども、賜物というのは隠すためにあるものではなくて、神様のために、用いるためにこの賜物というものがあります。
So as leaders, what we need to do is to help them and shape them and encourage them to utilize our God.Given gifts.
私たちリーダーとしての役割というのは、メンバー一人一人の中にすでにあるこの賜物を引き出し、見つけて、それを神様にすべて栄光を返す、そして弟子を作るために、この賜物を一緒に最大限化していくんです。
Next is strength. Impartation makes us strong.
二つ目は、霊的な力です。
It helps empower and strengthen us to godly relationships.
この与えるを通して神様とまた霊的な力を得て良い関係ができます。
As I was thinking about this, I came across this example of birds and how baby birds fly.
私はこれを考えているときに、この小鳥が飛ぶときのことを考えてみました。
You know how baby birds fly when they're from their nest?
その巣から小鳥がどういうふうに巣立っていくか皆さん知ってますか？
The mom is encouraging them to, hey, you can fly, you can do it. But I can imagine as a baby bird looking down and saying, how can I fly? If I fall down, I'm going to die.
親鳥は励ましています。飛んでみなさい。しかし、小鳥のことを考えてみてください。この巣を下を見たときに、この崖のようなこの高さ、きっと怖いと思います。
And if the baby bird is stubborn, there's this thing called force push.
しかし小鳥があまりにもこの出し始めの一歩を踏み出さないことがあれば、この親鳥がある意味優しく押します。
Or the mom will push the baby bird so the bird can just get out of the fear and realize that they can fly on their own.
で、押されることでこのひな鳥が外に行って、この翼を動かし始め、あ、飛べるんだっていう認識ができます。
You see, when we look at impartation, when we look at our group members, we as humans have the natural inclination to stay within our own comfort.
この与える、また私たちのメンバーを考えている中で、人間のこの普通の考え方であったり自然な行動というのは、その自分が心地いいところにとどまるということです。
But when you encourage them and believe in them and they feel that and you say no, you can do it little by little by little, they realize what God has gifted them and they're able to fly and soar.
しかし私たちが励ますことで、そして私たちが信じることで、彼らは一歩ずつかもしれません、ゆっくりな一歩かもしれませんが、神様が与えてくれたこの賜物を信じることができて、少しずつ飛ぶことができます。
So can you guys think within your sphere or your circle of small group members that you can encourage and maybe do a force push as well too?
自分のスモールグループの中で誰を励ますことができるか、またもしかしたらちょっと優しく押し出す必要があるかもしれません。
You see, sometimes people just need someone to believe in them and some little encouragement.
多くの場合、誰かがその人を信じることができれば、きっと励ましがあり、リードできることができます。
Next is impartation gives mutual encouragement.
そして、この与えるを通して、互いに励まし合うことができます。
You see, through impartation, the faith of new leaders is built.
この与えるを通して、新しいリーダーっていうのは、この励ましを与えられます。
As we see growth and faith in those that we are leading, we are encouraged and strengthened in our own faith as well.
この新しく励ましているとき、そして成長している最中に自分たちも励まされるんです。
And one of the persons I've been in privilege to watch his faith grow, and many of you guys may know him, his name is Paul Ogie.
もう私自身も彼にいろんなことを与えていて、この与える最中に自分も励まされているんですけれども、彼の名前はOGP、オギー・ポールです。
OGP。And this guy is one of the most humble guys I've ever met.
あの私が人生出会った中でも彼は本当にへりくだった人です。
And for 6 months he called me Robin. He thought my name was Robin for the longest time.
初めの6ヶ月私の名前はロビーなんですけれども彼はずっとロビンと呼んでました。
I'll just smile at him. Oh, yeah, 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 hi, hi.
あ、そうだね、僕の名前はバットマンとロビンのロビンだよって。
But this guy is the world champion in shogi a couple years back.
でも本当に数年前彼は世界の将棋チャンピオンです。
But if I was Paul, I'd be like, "Hi, I'm Paul, and I'm world champion. Nice to meet you."
もし私がポールだったら自分の自己紹介をするときに私の名前はオギポールです。But, 実は世界チャンピオンなんだみたいな感じで自己紹介をします。
But watching this guy grow in his faith and his leadership has been such an amazing journey.
でも彼の信仰の成長そしてリーダーシップの成長を見ている中でもう本当に私の特権だと感じています。
If you see the way he cares and loves each member in his group, the time he spends having coffee, being on the phone, you'd be so encouraged to see this guy grow.
彼が毎週自分のメンバーのために祈る時間そしてコーヒーやまたその一緒に食事をすることで時間を本当にたくさん彼は自分のメンバーのために割いています。
And I want to share with you, many times the people that you're meeting with, you can probably think at the end of the meeting, oh, this was such a waste of time. His arms were folded, he didn't seem like he was getting anything. This is such a waste of time.
たまに感じるのは自分が誰かと時間を過ごしているときにその時間が終わったとき頭の中によぎるのはああ2時間も無駄にしたな、この人ずっと腕組んでたし全く自分の話を聞いてなかった。
There may be moments like that, but you never know what's going on inside of the heart and what God is working inside of them.
そういう状況はあるかもしれませんが皆さんは覚えておいてください。神様が彼らの心の中で何を行っているかっていうのを忘れないでください。
Your efforts are not futile.
皆さんの働きそして皆さんの時間そして皆さんのパッションっていうのは絶対に無駄になりません。
Because God is working in each and individual's life.
なぜなら神様が一人一人の人生で働いているからです。
Next, how does impartation shape small group leaders?
そして与えるというのはどのようにスモールグループを形作りますか。
See, we must recognize that those we are leading will watch and imitate how we live. People will follow what we do, not what we just say.
いつも覚えてなきゃいけないのは自分たちのメンバーっていうのは常に私たちが言っていることそしてやっていることを見ています。私たちの言葉よりも私たちの行動が重たいんです。
So if we're talking about the value of evangelism, the value of devotion, we ourselves as we look at our own life should be doing it as well too.
例えば価値観である伝道であったり弟子作りであったり神様についていくってことを言いますが実際にそれを行っていますか。
Each and every one of your lives is a reflection of Jesus Christ Himself.
皆さんの人生一人一人がイエス様の人生を輝かせてまた見せています。
In 1 Corinthians it says this, follow my example as I follow the example of Christ.
第1コリント11章1節、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。
So for the next 5 minutes, what we're going to do is we're going to go back into our groups and do discussion time.
また5分取って今一緒に座っている人たちとこのディスカッションをしてほしいと思います。
So within your groups, can you guys answer these questions? How can you help potential small group leaders in your group grow in their following areas? List down two names, and within those two names, what spiritual gift has been identified in his or her life? What training does he or she need? Who can you connect him or her to?Last question is, how have I been encouraged by his or her faith? How can I encourage him or her to grow in faith?
質問は、24ページにあるんですけれども、可能性のあるスモールグループリーダーは与えるによって形作られ、個人的なデボーション、実践的クリスチャン、生活、他の人へのミニストリーを通して成長していくのです。書いてあります。ここで、自分のグループにいる名前をいる人の名前を何人か挙げて、その人にどのような霊的な賜物があるか、またどのようなトレーニングが必要か、誰とつなげればよいのかどうか、その人の信仰によってどのように励まされましたか、どのようにその人の成長を励ますことができますかと、このボックスを、やってみてください。
Okay, thank you very much.
ありがとうございます。
So just a correction, if you guys can work on this, when you're finished, then discuss it with your group.
まず自分でやって終わったら、その隣の人と話してみてください。今から、コージーコーナーの時間になります。
Now is cozy corner time.
前にプリンとエクレアとシュークリームがあります。
There's pudding, eclair, and cream puff.
なので今度は、前のテーブルの女性からぜひ、取ってもらいたいと思います。
So it's ladies first, so the first two rows the ladies can start.
なのでおやつの時間はだいたい10分間です。
So we have 10 minutes of snack time.
なので女性の方々からぜひ取ってってください。
いいね。はい、皆さんそろそろ、6章入りたいと思いますので、皆さん食べながらでいいです。
Okay, we're about to enter into chapter 6 and you can continue eating.
食べるのはいいんですけど、ちょっと喋らないでください。
You can eat, but you can't talk.
はい、それでは最後の章に入ってまいりました、6章。
So now this is the last chapter, chapter 6.
皆さん、これまで本当にお疲れ様です。
And thank you for, being here.
素晴らしいですね、皆さんの集中力。
It's great that you, your attention span is great.
じゃあ皆さん、それぞれ隣に座っている人たちのために拍手を送ってあげてください。
So let's applaud the person next to you.
6章、やってみる。
So chapter 6 is internship.
はい、皆さん、冊子をちょっと裏返しにしてください。
And please turn,
裏返し。
Close your books.
はい、そうそうそう、閉じて。
Don't look at your booklet.
はい、まず最初に習った4つのうち最初は何でしたか？
So what was the first, chapter?
書いてある。
Oh, it's at the back of your book.
裏返しにしちゃダメじゃん。じゃあ表にして表だけ、
okay.
表だけ。
Like this, face up, so that you won't see.
はい、最初は何ですか？
What was the first chapter?
あ、いや、ごめんなさい。その最後の3,4,5,6 章で学んだ4つのアイリードの最初は何でしたか？
What's the first of I lead?
見つける、identify、正解。はい、2つ目。
Second one?
教える、英語では？Instruct. 正解。じゃあ3つ目。与える。英語では
Impart.
正解。そして最後。
Internship.
お、みんな覚えたね。すごい。あ、やってみる。書いてある。はい、じゃあ6章入っていきたいと思います。
So、now we're entering into internship, chapter 6.
私たちのこの、まあ、4つやってるこの、ごめんなさい。リーダーの育成プロセスっていうのは私たちがでっち上げたことではなくて、
So this, leadership process is not something that we just came up with.
Every nation が勝手に作り上げたものじゃなくて、
or not something that every nation just made up.
聖書の原則です。
But it's a principle found in the Bible.
イエス様の模範に見習って私たちも同じことをしましょう。
It's looking at Jesus' example and then applying to our lives.
そしてそれを分かりやすい言葉で、そして分かりやすい方法で私たち自身に今教会に当てはめている最中です。
And it's a process of making Jesus' example more simple for us to understand and to follow as church.
なのでこのやってみる御言葉、ルカの福音書10章1節。
So this internship we start from chapter, Luke chapter 10.
その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、2人ずつ先にお使わしになった。
After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to go.
イエス様は何回かこうやって弟子たちを送り出しました。
So a few times Jesus sent out his disciples before him.
そして私なしでやりなさいと。
And said, Go do it without me.
そしてさらにイエス様が亡くなって、
And when he died,
復活して、
And rose again,
そして弟子たちと時間を過ごして、
And spent time with the disciples.
その後にもう最高の、そのやってみるが起こったんですね。
And after that, this great, internship started.
イエス様は天に昇られて任せたって言いました。
Jesus went to heaven and he said, Now do it as I did.
そして弟子たちはもう本当にイエス様に頼ることももちろん霊的な意味ではあったんで、できたんですけれども、その物理的にイエス様がいなかったから自分たち自身でやらざるを得ない、状態になりました。
So now the disciples were in this situation where they can no longer physically go to Jesus for help.
イエス様の働きも聖霊の働きも最終的には私たちにもちろん力をもらいながらやらせる、やってみるっていうのが最終的な目標なんです。
So the in the end, the work of Jesus and the Holy Spirit, it's up to us. We of course we get the empowerment from God, but we need to go and do it.
というのは、イエス様はご自分がすべてのことを行うっていうような教会を作りたくなかったんですね。
Because Jesus didn't want to build a church where he does everything.
この章にも書いてあるように、私たちのミニストリー、私たちの教会は牧師が一人で全部をやる、そのような教会を建てたくないと同じことなんです。
And in the same way, we don't want to build a church or ministry where the pastor does everything himself.
むしろ多くのリーダーがキリストの教会のために働けるように育つこと。
But rather, we want to have many leaders grow up and do the ministry.
そして次の世代のリーダーが成功するように私たちは彼らを整えていきます。
And we need to equip the next leader so that they will succeed.
そして私たちも日々整えられて、そして自分たちも実践の中で成長していきます。
And we are equipped every day and through the everyday process we grow.
やってみるとは手と足を動かすことです。つまりリーダーの可能性のある人が自分のリーダーを観察し、そして奉仕をする機会が与えられることです。
So internship is activating the hands and feet, allowing potential leaders to watch and follow others and giving them opportunity to serve.
やってみるは、聖書的弟子訓練と霊的リーダーシップを学ぶための実践トレーニングのことを言います。
So this is the fill in the blank. Internship is on-the-job training for biblical discipleship and spiritual leadership.
そして観察、参加、評価の3つの段階から成り立ちます。
It has three stages: observation, participation, and evaluation.
このやってみるっていうこと。
So internship.
これはトレーニングです。
This is the training.
でもちろん本番でもあるんですけれども。
It's the training, but at the same time, it's the real thing.
私たちだからやってみるっていう言葉を使っているんですね。
So in Japanese, we use this word, やってみる。
とりあえず試してごらんよ。
You just try it, just do it.
で大事なことは本当にやってみるって書いて。で言う通り、私たちは別に彼らが失敗を犯すことを恐れる必要はない。
So when we tell somebody just do it, we don't have to be worried that the person may fail.
で私たちも皆さんスモールグループリーダーとしてやってもらうときに、私たちは皆さんが失敗すること、それを常に見張ってるわけでもありません。
And when you go ahead and do things as small group leaders, we're not just watching you to fail.
むしろまあ、失敗してもいいようなそのような環境をやってみて、もちろん失敗するために皆さんやらないでくださいよ。
And of course, we don't want you to do things so that you will fail.
もちろん正しい目的を持って、そして正しい方法でやるんですけれども、失敗してしまったらそれはそれで大丈夫です。
But you do things in the right environment with the right heart. But if we do make a mistake, it's still okay.
後で少し言うんですけれども、そのどこがどうだったかっていう評価とかももちろんします。
We'll build on this later, but we do, we will look at the evaluation.
で、それはもちろん厳しいような、これがダメだった、あれがダメだった、それがダメだったではなくて。
And it's not something harsh, like you did this wrong and this wrong and this wrong.
で、一緒にこのように次やっていこうねっていう。
But rather more like, let's do this next time. Let's
try this. だからそれすごい大事だと思いますね。その次の皆さんが頭の中に考えている次の人に立ち上がってもらう、やってもらうためには、そういうような私たちの心構え、心の広さっていうのも大事になってきます。
So this is something very important to have when we build the next leaders, to have this generous heart.
はい。続けて読みます。やってみるとは具体的な責任と技術を含んだものであり、正式な形でもそうでなくても良いです。正式な場でもそうでない時でもやってみるはとても有効、重要です。やってみることを通して可能性のあるリーダーを見つけることもできます。
Internship can be formal or informal, involving specific responsibilities and skills.Both formal and informal internships are valid and important. Internship can even help us in identifying potential leaders.
はい。で、28ページ続けて読みましょう。
Page 28.
ここに書いてあります。やってみるの目標は何でしょうか。
And what are the goals of internship?
1番、2番、3番ってあるんですけれども。
So、there are number 1, 2, 3.
1番、自信って書いてください。
Number one, please write confidence.
自信で括弧確信って書いてもらっていいですか。
Confidence in brackets.
あ、いや英語はいいや。Confidence、
okay. Confidence in English, confidence.
というのは、まあ、自信っていう言葉伝えたいのはこうですね。自分ができるっていう自信を持ってもらうっていうのことはすごく大事だと思うんですけれども。
It's very important that the person is confident to do things.
その自信、まあ、自分に信じるんじゃなくて、やっぱり私たち神様に信じない、神様に信じないといけない。自分たちの中にいるその神様に信頼を置いて、それが確信となって私たちはこの働きやってみるっていうのをやっていきたいんです。
But not being confident in ourselves, but being confident in God working through you and then trying things out.
第2コリント3章に書いてあるように。
as it is written in 2 Corinthians 3,
私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。
Such is the confidence that we have through Christ toward God.
何事かの自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神様から来るものなのです。
Not that we are sufficient in ourselves or claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God.
やっていくうちに最初はすごく自信がないと思います。
When we first start doing things, I'm sure we're not confident at all.
で、多分この中でもスモールグループリーダーやってみてっていうふうに言われたとき、いや無理無理無理無理って言った人絶対いると思うんですよね。
And I'm sure many of you, when you were first approached, will you become small group leader? Maybe you said, no, 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 not me.
もしかしたら今でもやりながら無理無理無理って感じてる人いると思います。
Maybe we're still doing small group leaders, but still thinking, no, 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 I can't do this.
今隣の人に無理じゃないよって言ってあげてください。
So tell the next person, you can do it.
なぜなら、なぜなら、なぜなら、神様がいるからなんです、ね。
Because God is with us.
私たちがやっていけばやっていくほど分かるんですけれども、あ、神様がこういう場面で助けてくれる。
Because the more we do it, we understand that, oh, God helps in this situation.
そしてリーダーたちもその神様的な形で助けてくれるはずです。
And your leaders would, help, will come in to help.
なのでその自分に自信はなくてもいいんです。それは神様に自信、神様に確信を持っていればできるようなこと、そのように私たち次の世代を導いていきたいんですね。
So you don't need to be confident in yourself, but just be sure that God will help. And that's how we want to build the next leader.
次、能力。
And next, number two is competence.
第2テモテ3章17節、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
2 Timothy 3, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
やっていくうちに神様への信頼関係、神様が助けてくれるっていう確信を持ちつつ、自分でもそのできるスキル、その能力っていうのが身についていきます。
So the more we do it, the more we start trusting God that He will help, and at the same time, our skills will be built.
忘れちゃいけないのが、この能力も神様からいただくものです。
And let's not forget that even these skills, they come from God.
自分で勝ち取ったっていうふうに思ってしまうと、それがよくよく問題になっていきます。
If you think the skill is something that you have acquired, later on, this will become a problem.
どういうことかというと、自分たちの能力、自分が培ったものが徐々に神様信頼することよりも勝ってしまう、そういう恐れがあるんです。
Because there is this,
So it's a, なんか、あ、そう、神様、自分の能力が神様に頼ることよりも上回ってしまう。Mm-hmm.
So you may start, depending on your skills and ability instead of trusting God.
この確信も能力も神様から与えられたものであり。
So this competence and skill, they both come from God.
そしてこの3つ、チームワーク。
And then number three is teamwork.
周りから、周りも神様が私たちに与えてくれた人たちです。
Because everyone around us, they are given by God.
伝道者の書に書いてあるように。
And it's written in Ecclesiastes.
これ大事な箇所です。
It's a very important verse.
ちなみにセラと結婚を決めた時もこの箇所で私は語られました。
And through this verse, God spoke to me when I decided to marry Sarah.
もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。セラと私、自分だったら立ち向かえると。そして三つ寄りの糸は簡単に切れない。セラと自分とイエス様がいるんだったら、私たちは絶対何も打ち勝つものはないと。
And,
もう読むだけでいい、もう読むだけでいい。
So, yeah, Sarah and Skek.
Yes. ということなんです、チームワーク。
So, teamwork.
で、まあ、これらのことは大事ですと。
So, it's very important.
で、皆さん、サッカーを見たり、ニュースで聞いたりする人っていますか？
And is anyone following soccer or watching the news?
あんまりいない。
Not so many.
ですね、どうしようかな、この例え面白いと思ったんだけれども、
まあ、言います。
今最近のニュースで本田、香川、岡崎なんて言われてるか知ってますか？
Do you know what, 本田、香川 and 岡崎 are called?
本田、もちろん知ってますよね、皆さん。
本田、
金髪 の、 ビッグマウスな、
blonde,
日本の、まあ、
big mouth.
そうそう、エース。
He's the Japanese ace.
今そう、本田だ、あれ、今ミランでね、イタリアのミランでプレーしてます。
And he plays in AC Milan.
そして香川ドルトムントで今プレーしてます。
And 香川 plays in Germany.
そして岡崎も日本のテントリアです、エースみたいなもんです。
And 岡崎 is now back in Japan.
でこのいやあの岡崎は今あのチームの名前そうレスターにいます。
Oh, he's in Leicester.
イギリスね。
England.
そうで彼らは日本のこの代表チームにとってなくてはないなくてはならない存在。
And these three are really vital in the Japanese national team.
という人もいればなんかそろそろ彼らってもういなくなっていいんじゃないのかなっていうふうに言ってる人たちもいます。
But on the other hand, some people say, well, maybe now they need to go and we need to let the new generation come.
なぜそういう意見が出始めたかというと、この3人、なんか面白いことに同時期に似たようなことが起こり始めたんですね。
And why people are starting to say these things is because interestingly, same things start to happen to these three at the same time.
この3人、同時期に自分の所属チームでの出場試合の出場機会が減ってしまったもう ほとんどなくなってしまったみたいなもんなんですね。
So they don't have much, opportunity to play in their team.
もちろん彼らはバリバリ練習で出てそしてそこで活躍するようにアピールできるように試合に出場させてもらえるように頑張ります。
Of course they're practicing really hard and so that they can, be on the pitch at the match.
だけれども彼らは試合には出れない。
But, these days they're not, being used in the matches.
そして試合経験が足りないからこそこの日本代表に来てそして日本代表として他国アジアの各国と戦うときになかなか成果が出ないんですね。
And since they are lacking in these, matches, when they're back in the Japanese national team, it's difficult for them to perform.
練習させるのはすごく大事なんですけれども本戦本番にその彼らに行ってもらうことの方が大事なんです。これ同じぐらい大事なんですね。
So it's important to practice but, at the same time it's very important that they are, performing at the real game.
というのは本番の試合に出ないと彼らは自信を持つことができない確信を持つことができないし
Because unless they are performing in the real games, they start to lose their confidence.
本戦というプレッシャーの中で動くことによって、働くこと、試合に出ることによって、彼らもどんどん能力が研ぎ澄まされていきますし。
Because their skills would be sharpened when they are playing on the pitch in the real games under, big pressure.
そして本戦に出場すること、そのプレッシャーの中で本当のチームワークっていうのが磨かれていくんですね。
And within those, pressures, the real teamwork is being built.
だからたまにはそのロビーがさっき言ってみたように蹴落とすっていうかそのただ守られた状態もちろん守られた状態なんでずっといるんですけれどもやらせてみるそして自分たちで、立ち上がってもらうっていうことも大事なんです。
So sometimes it's important as, Robbie was sharing that we need to give them the gentle push or just kick them。
まあ、ジェントルでもジェントルでなくてもいいどっちでもいいと思うんですけれども
You don't have to be so gentle, okay.
ありがとうジェントルって言ってくれて
かなと思ったんだ
けどちょっと僕へのナイスリマインダーですねたまにジェントルじゃない時があるので私
yeah, just give them a push.
だから本田香川岡崎の例から学ぶことそれ私たち本当に常に私たち次に上がってきてもらう人たちに本番ただ大事じゃないことだけじゃなくて大事なことも彼らに任せてあげることがやっぱ大事なんですね。
So we can learn from these Honda, Kagawa and Okazaki that these real games are very important. And so when we are raising the next leaders, we should, entrust them with something real.
本当の成長っていうのは試合の中で起こります。
Because the real growth happens in the matches.
はい、ならばそこまでたどり着くためにはどうすればいいのかっていうのがこの29ページ英語の日本語のやつで書いてあります。
And what do we need to do for them to get into that situation?
ここにそのやってみるプロセスっていうのがあります。
So here's the process.
プロセスの中のプロセスですね。
The internship process.
この上から一緒に読んでいきましょう。
So let's read from the top.
せーの。私がリードするのであなたは見てて。2番。私がリードするがあなたも助けて。3番。あなたがリードして私が助ける。あ、じゃあ最後だけ皆さん本当に一致してやりましょう。3、4番いけ。せーの。あなたがリードして私が見てる。あ、いいですね。最後だけよかった。なんか、終わりよければ全てよし。あ、じゃないですね。もちろんジョーニーも大事。とにかくこれ何が言ってるかというと、
So what it's been said here?
この実際一人立ち、まあ、リードできるようにするためにこのプロセスを経ていきましょうということです。
We need to, follow this process for the person to get the experience.
だから例えば自分がリーダーで、はるみちゃんがあの次の人だとしましょう。
So let's say Pastor Skek is the leader and I am the next person.
私が最初リードします。
Pastor Skek leads.
じゃあ、あの、あなたは見ててくださいねって。
はい、and then I watch.
はい、じゃあこれをこうやってこれやる。ね、見てて。
So watch me do this.
はい、はい、いいですね。いい感じですね。で、次、私がリードするが、あなたも助けて。
And next, I lead. You assist.
ほら、こうやって。あ、そうそうそうそう、おー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。そうそうそうそうそうそう。じゃあ次、あなたがリードして、私が助けます。
Next, you lead, I assist.
そうそうそうそうそう、うまいうまい。次、最後、あなたがリードして、私が見てる。あー、そうそうそうそう。あ、もう少しこの肘の角度を少し意識しながら、あー、そうそう、いい感じ、いい感じ、いい感じ。そうそうそう。それが、やってみるのプロセスです。
So、that was the internship process.
それだけ簡単なことなんです。
It's very simple.
で、この徐々にって書いてあるところをちょっと読みます。徐々にその可能性のあるリーダーが導き、あなたが助けます。そしてあなたが観察する立場になります。私が見ますね。リーダーが見ます。彼らにリードをする力と権限を与えます。そして自分にとって僕ここすごく大事なんですね。あなたの方法でリードするとは限りませんが、成長する余裕や練習する時間を与えましょう。
So I'll read the middle paragraph. In time, the potential leader can lead while you assist until you can finally stand back and watch. Empower him or her to lead, giving room for growth and practice, even though the leader won't necessarily do things the way you do.
必ずしもあなたの方法でリードするとは限りません。
So、they may not do things as you do.
自分が常に自分の心をそこを見張ってないといけないです。
And I need to watch my heart for this.
なぜなら自分なんか次の人たちが自分のやり方でやってないと自分はイライラしてくるからです。
Because I get frustrated when I watch the next people and they don't do it my way.
違う、こうでしょっていう。
It's not like that. It's like this.
自分こういう時はこうやって言うのとか。
When it's this situation, you say this.
いや、その人には神様が与えたその人なりの能力、やり方、性格もあるので、必ずしも自分と同じ方法でやる、やってもらう必要はないんです。
But God has given the person, a different character from you and different skills, so they don't necessarily have to do things exactly the way you do.
そこ同じ聖霊の働きが彼らにもあります。
The same Holy Spirit will work within him or her.
彼らの能力や彼らの経歴とかを信頼するんじゃなくて、神様の力、彼らの中にも働いているってことを信頼してやらせてみましょう。
So we're not putting trust in their experience or、in their background, but in God who works through them.
で、次のところ、必要に応じてっていうところにも書いてあるんですけれども、でも彼らは失敗する、間違えることはあるから、だからこそその改善できるように優しく、改善方法を伝えてやる、フィードバックを与えてあげることが大事なんです。
And of course, there are times that people will make mistakes and they'll fail. So it's important to make this environment safe to fail and also to be able to give them the feedback.
はい、じゃあやらせ、やってみましょう。やらせるじゃん。やってみてもらいましょう。私たちが導いている人たち。
So let's allow them to do this.
はい、ここで自分の話は終わりになりますので、この書いてある質問、今ちょっと読むので。グループの中で話し合ってください。
So within your group, please talk about these questions.
あなたのグループの中にいる可能性のあるリーダーはやってみるのどの段階、観察参加評価にいますか。次の段階に行くのにどのような援助ができますか。
What stage of internship, observation, participation, evaluation are the potential small group leaders in your group in? How can you bring them to the next stage?
で、最後。可能性のあるリーダーにどのようにやってみるの機会を与えることができますか。彼らはどのように自信、能力、チームワーク技術を成長させることができますか。
What opportunities can you provide for these potential small group leaders to receive internship? How can they develop in their confidence, competence, and teamwork?
はい、なので皆さんのテーブルの中で話し合ってください。7分、6分34秒残ってます。
Okay, you have 6 minutes 32 seconds to talk about this among your group.
お願いします。
Thank you.
はい、皆さん、それではこのやってみるのセクションを終わりにしたいと思います。
So the section on internship is over.
あと残り23分になっています。
So we have 23 minutes left.
なんですけれども、今日一番初めの、使えるリーダーから今のやってみるまでで何か質問とかがあれば、質疑応答の時間に入りたいと思います。
So if you have any questions from servant leadership all the way to internship,please ask any questions.
なのでぜひ質問がある方は聞いてください。
So if you have any questions, please ask now.
じゃあ、ケンゴ、質問があるって？ケンゴ、質問ある？まあ、もし質問がなければ、それでも大丈夫です。
Any questions? Now is the opportunity to ask if you have any.
もし今質問が思いつかなければ、後でコーチに聞いてください。
So if you have, any questions later on, please ask your coach.
コーチが熟知しているので、よく知っています。
The coach knows well.
のぞむ、なんか質問ある？大丈夫？
のぞむ、do you have any question?
あ、はい。
So the question is, in the section of internship, if Jonathan has any example or stories where he found the internship part challenging, please share.
いい質問ですね。
It's a great question.
まあそのやっぱにまあ特に男性はやりがちかもしれないんですけど、なんか人に任せるより自分でやった方が早いって思いがちだと思います。
Especially men, it's easier for to do it by yourself than to ask, people.
でもそんな時にも特に先週エブリネーション東京渋谷にいた時にシンゴと新しく救われたユウスケ君を一緒に連れてきました。
For example, like last week, I went to Every Nation, Tokyo Shibuya, but I brought Shingo and newly saved Yusuke.
でその時もこういった感じでリーダー会30人ぐらいが集まったんですけど。
And so we had a leaders meeting of 30 people.
でそこで。シンゴもユウスケも2人とも証しをしてもらいました。
And then Shingo and Yusuke both, gave a testimony.
で、特にシンゴの場合は10分前でちょっとお願いしました。
Well, especially for Shingo, we asked him, 10 minutes before.
でもその彼は堂々と話して30人の東京のリーダー全員を励ましました。
But he was so bold and he was able to encourage 30 leaders.
もうすごいロジカルで分かりやすくて励まされました。
He was very logical and it was easy for to understand and we were also encouraged.
でもそこで感じたのは自分でやるんでなくてやっぱりやってもらったことで信号の成長にもなったし周りの励ましにもなったし何よりも自分が一番励まされました。
But I really felt that, rather than doing it by myself, by Shingo doing it, I was encouraged, he was encouraged, and all the people was encouraged.
じゃあ他になければ、あとはコーチの方に聞いてみたり、また個別で質問があれば聞いてください。
But if you have any other questions, you can ask your coach or ask me individually.
はい、それでは最後の励まし。
So the last encouragement.
皆さん12月は何の季節だか分かりますか？
So do you know what a December season is about?
クリスマス。あ、もう答えが出てる。
The answer is already out.
12月クリスマス季節っていうことは？
So December is Christmas.
何の季節ですか？
What season is it?
そう、クレイジーアウトリーチです。この12月もまたやってまいりました。この季節です。
December is about crazy outreach.
もう少しユニークな名前を考えたいところですけれども。
So we want to think about a unique name.
まあ、とにかく書いてあるように狂ったように皆さんアウトリーチしていただければと思います。
But, as the name says, we want to outreach like crazy.
本当にこれにフォーカスしてほしいですね。
So we really want to focus on outreach.
で、まあこのなんていうんですかね、この季節に、まあ、もちろん私たちアウトリーチしようっていうふうに言ってるんですけれども、この熱はできればこの一年中皆さんに持ってほしいんですよね。
In December we really push outreach, but we want to have this spirit of outreach and passion throughout the whole year.
で、この12月とか4月とか9月にそういうクレイジーアウトリーチの季節があるんですけれども、それらの季節、その時にしかアウトリーチするんじゃなくて。
So we have crazy outreach in December, April, and September, but not just these months.
その その季節は何に使われるかというと、さらにアウトリーチに対する、情熱とか、その勢いを加えるための、月です。
But these are just months that we want to have like a boost and extra emphasis on outreach.
だからどんどん良くなっていく、その、12月が、寝た、ね、12月になってちょっと静かに喋らないと起きちゃう。そう、12月の季節になったら、もう今までやってきたアウトリーチがさらに増し加えられて。
So in December, we believe that the outreach is going to get, it's going to be stronger.
そしてさらに強くなって、4月になったらまたさらに良くなって。
And then April is going to get stronger.
っていうそのようなサイクル、もうどんどんどんどんその勢いとその情熱が上がっていく、同時に実が出ていく、同じように比例して実も出ていくような季節に、そういう私たち教会にしていきたいんです。
So we want to be a church where the momentum and the strength and the passion keeps on going up.
だからこそこの季節、私たち、GO、この11月に私たちこの GO の、メッセージシリーズをしてます。
And November, our message series is on GO.
というのは聖書を読めば読むほど、この GO っていうのがただの選択肢じゃないんだっていうことが分かってくると思います。
And as we read the Bible more, we understand that go is not an option.
先週のスコット先生のメッセージ、あなた方、埋めよ、増えよ、そして地を満たせって言いましたね。
Last week, Pastor Scott's message was about go and multiply.
それはもうアダムとエバ、最初の人たちに与えられたその大宣教命令だったんです。
So it's to be fruitful and it's a mission where God gave Adam and Eve.
The Great Commission ね。
The Great Commission.
で、そして今週話すアブラハムの話、アブラハム、あなたはその育った地に出て行って、そして国々への祝福になりなさいっていうメッセージ。
And this week's message is on Abraham, where we are supposed to be a blessing to the nations.
そしてアブラハム、それはアブラハムやすべてのそのユダヤ人に対して送られた大宣教命令です。
It's a great commission towards Abraham and the Jews.
そしてそれぞれの重要なキャラクターを見ていくと、同じような別の言葉で同じ大宣教命令が伝えられていってるんですね。
And we can see throughout the Bible all these different characters. The wording is different, but each one had a great commission.
エレミアにはあなたはその国々へと預言者になると。
For example, Jeremiah, you will become a prophet to all the nations.
イエス様、あなた方は言って、弟子作りをしなさい、弟子を作りなさいと言います。
And Jesus said, go and make disciples.
そして使徒の働きではあなたは力を受け、そしてユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てにまであなたは、私の証人となると。
And Acts it says that we will be a witness to Judea, Samaria, and to the ends of the earth.
だから私たちこの GO、私たち周りの人たちに福音を伝えるっていうことは一つの選択肢として捉えるんじゃなくて。
And so when we go and preach the gospel, it's not just the option.
Every Nation Church 横浜にいるものとしてオートマチックにやっていきたいことなんです。
But as an Every Nation Church member, we want this to be automatic.
そしてそれをオートマチックにするためにはやっぱり私たちは神様との関係が大事。
And to make this automatic, the relationship we have with God is very important.
そして常に私たち、その聖霊によってエンパワー、力と権限を与えられ続けることが大事ですし。
And it's important for us to be constantly be empowered by the Holy Spirit.
その熱が冷めないようにお互いとのその交わりが大事で、励まし合いが大事なんです。
And to be mutually encourage one another and have fellowship and be fire.
教会では素晴らしいことが今起こっています。
In church, great things are happening.
例えば今思い浮かぶ例としては、例えば皆さん、長ちゃんって覚えてますか？
For example, do you remember this boy, 長ちゃん？
長ちゃん、光の友達、光が連れてきて。
Hikari's friend, Hikari brought him to church.
最初は僕のことをハゲハゲって言って、僕のことをずっといじめてました。
And he, this boy, was always bullying me and saying, you don't have hair.
そして彼は その bald って言われるよりも、この you don't have hair って言われる方がなんか辛いんだけど、なんか優しさだったけど、なんか長ちゃんは突然、まあ、救われました、この教会で。光とか自分たち、このユースの交わりの中で。
And through, the fellowship with other youth, Hikari's friend, Naga ちゃん got saved.
そして、Naga ちゃんは今なんで来てないかというと、三重県の高校に通ってるから、そこで休み込みっていうか、その行ってるからです。
And Naga ちゃん is in another prefecture and he's in attending a school
there. Naga ちゃんいなくなったんですけど、誰が来始めたか分かりますか？
But Naga ちゃん is gone, but do you know who started coming?
Naga ちゃんのお母さんが来始めたんです、ね。
Naga ちゃん's mother started coming.
そして、救われました。
And she got saved.
今誰のスモールグループの中にいるんでしたっけ？
Whose small group is she in right now?
あれ？スモールグループ入ってないの？誰がフォローしてるんでしたっけ？
Who's
あ、 やっちゃんさん、やすよさん。
やすよさん is following up on her.
彼女が言ってたのは、その、長ちゃんのお母さんが何て言ってたかというと、
長ちゃん's mom was saying is that
正直長ちゃんが教会に来た時、なんかちょっと宗教ってなんかまあちょっと抵抗あったんですけれども。
And she was saying, to be honest, when Naga-chan started coming to church, she was a little hesitant because it's a little religious.
でも例えばそのゴードンさんとリアンさん、そのウォン家と一緒に交わっている中で。
But when they were fellowshipping with the Wongs,
川又家と交わっている中で。
Or with the Kawamatas.
あ、クリスチャンってなんか変な人たちだと思ってたけど、全然素晴らしい人たちじゃんって。
Oh, I thought Christians were kind of strange, but they're great people.
そしてその交わりの中で徐々に神様に対するそのなんていうんですかね、その興味っていうのが湧いてきて。
And through the fellowship, she started having interest towards God.
そして教会に来始めて。
And she started coming to church.
ウェルカムランチがなぜか結構好きなんですよね、その中ちゃんのお母さん。
And she loves coming to welcome lunch.
そしてさらにもう救われて教会に加えられて。
And she got saved and now she's added to the church.
そしてさらにその101匹ワンちゃん、この前やってましたよね、その、コスチュームパーティー、コスチューム礼拝で。
And she was dressed up as one of the 101 Dalmatian
characters. そういう形で、その人が救われるじゃなくて、その家族にまでその影響、救いの影響が増えていってるっていう。
So people are not just getting saved, but they are influencing their families.
自分たち、フィリピンに行った時に、ヒロ君っていう子が、ハーフフィリピン、ハーフジャパニーズの子が一緒に、ずっと一緒に行ってくれました。
So when we went to the Philippines, this boy called Hiro-kun, who is half Japanese, half Filipino, was always with us.
何ヶ月か前に日本に来ていて、そして彼は自分のお父さんにワンツーワンをしました。
So a few months ago, he was in Japan, and then he went back in Japan. He was doing one to one with his dad.
そしてお父さんは、まあ、最初はちょっとわからなかったんですけれども、教会に来てメッセージを聞いて、そして本当の意味で神様、自分の人生を神様に委ねました。
And so his father didn't know what was going on, but then eventually he gave his life to Jesus.
そしてその後そのお父さん、その自分の娘、つまりヒロ君の妹かな、妹を連れてきて、妹も本当に神様に触れられています。
私たち
はアウトリーチするとき、一人に手を差し伸べてるんじゃなくて、私たちは家族に手を差し伸べてる。
When we do outreach, we're not just giving our hand to one person, but to the whole family.
で自分もそうでした。自分もお母さんが救われたから自分も結果的に救われました。細池がそうでした。
So myself was like that too. My mom got saved, but our whole family is now saved.
でこの中にもいると思います。家族の救いをきっかけに自分が救われたっていうこと。
And I'm sure there's people here that because your family member was saved, you're now saved.
このクリスマスっていうのは家族の季節でもあります。
And Christmas is a season for family.
だから私たちもアウトリーチをしに行くときに、一人向かってじゃなくて、本当にその家族全体に向かって福音が伝わるように、そのような期待を持ってアウトリーチしていきたいんですね。
So when we go reach out, let's have an expectation that not only that person is going to get saved, but the whole family is going to get saved.
そうです。だからこそ、本当もう一度強調しますけれども、教会とミッション、つまり神様のGoっていう使命っていうのは、切っても切れないんです。
So I want to emphasize once again that we cannot cut our God's mission and church mission.
それは例えばライオンに狩りをするなと言ってもライオンは狩りをしに行きます。
So we can't cut the relationship between church and mission. So it's just like you're telling a lion, don't hunt.
そして炎に燃えるなっていう。いうのと同じなんですね。教会にアウトリーチするなっていうのは。
So it's also example of telling a fire, don't burn.
そしてアスカとカフェが切られないように、教会とあれも切れません。そのミッションも切れません。
So just like we can't cut Asuka and the cafes, church and mission we cannot cut.
スコット先生とナオミさんが切れないようにその教会とミッションの関係も。その切れないんですね。
And as Pastor Scott and Naomi さん, we can't cut church and mission. We can't cut.
オートマチックに私たちやっていきたいと思います。
So we want to make it automatic.
はい、以上です。
That's it.
じゃあ最後皆さん一緒に立って祈って終わりたいと思います。
So let's stand together and end with a prayer.
せっかくなんで手を挙げてみんな一緒に祈りましょう。
So let's raise our hands and pray.
神様、あなたの皆を 崇めます。
Dear God, we glorify your name.
今日多くのことを聞きました。
We heard many things.
あなたの愛を感じます。
We feel your love.
あなたが私たちにこの飯をくださいました。
You have called us.
でもその飯はただ私たちを呼ぶだけではなく、行くための飯だということを信じています。
But this calling is not just for us to come to you, but to go out.
この12月、多くの人々があなたの福音を聞きます。
In December, many people are going to hear your gospel.
今イザヤが言ったように私たちを用いてくださいと今言います。
As Isaiah said, use us.
私たちを大きく用いてください。
Use us, O Lord.
そして福音が届くところに届くように。
And the gospel will go to, to the ends of the earth.
またここにいる一人一人のリーダーのために祈ります。
And I just pray for each leader here.
どうかあなたがリフレッシュを与えてください。
That you will give refreshment.
もし病があるならばそこにどうかあなたの癒しがあるように。
And if there is sickness there, that there will be healing.
どうかあなたの御言葉がさらに一人一人の中で飢えが増え、そして成長があるように。
That each person will be hungry for your word and that there will be growth.
あなたの皆を本当に崇めます。
We praise your name, Jesus.
あなたの救いを感謝します。
And thank you for your salvation.
そしてあなたが復活したことを感謝します。
And thank you that you have resurrected.
これを愛する主イエス・キリストによって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
そしたらスモールグループリーダーズミーティングはこれでおしまいです。
This is the end of small group leaders meeting.
ありがとうございました。
Thank you.